私がこれまで言いました大曲は、静岡市に比べれば人口密度が低いというか、土地があり余っているというか、みやびな言い方をすればひなの地域なんですけれども、俗に言う田舎ですね。で、大曲の皆さんの趣味の一つとして家庭菜園をやっている方が非常に多い。本当に静岡の街中に比べれば本当に土地が普通にありますのでね。で、教会員の中には牧師先生に初物、その年畑で採れたその作物の最初のものをまず牧師先生に捧げてくださるという方がおりました。私別に神様じゃないので、神様には初物を捧げていただきたいんですけど、牧師は別にいいんですけどと思いつつ、その方熱心に、でもね、神様の使い人だからって言ってよくくださったんです。で、本当に四季折々の野菜を味わわせていただきましたけれども、そんな中でも春のアスパラガス、それから夏になってきての枝豆とトウモロコシ、この3つはともかく畑で採れて料理するまでの時間が短ければ短いほどともかくうまい、それを非常に実感できましたね。で、こんなこと言うとちょっと親に対して失礼なんですけれども、実家に帰ってきた時に、うちの親がこの枝豆ね、どこぞの直売所で売られているやつ美味しいんだよって言って食べさせてくれるんですけど、大曲で食べてる枝豆の方がどうしても甘いんですよね。で、それは本当に庭で採れた枝豆をすぐ家の台所で湯がいた、その味を知っちゃうと普通に売られているものはね、やっぱどっか鮮度が足りないっていうのをちょっと思ってしまうわけです。そんな皆様の教会員の皆様の労をいただくことができ、ありがたい時を過ごしておりました。先ほども言いましたように、その畑で採れ、最初の初物をね、まず捧げてくださる方がいるんですけれども、皆様も想像できるでしょうけれども、枝豆やトウモロコシなんかは旬になってくればやっぱりその粒が大きくなってくる、それに対して初物はまだちょっと粒などは小さいし、まだ十分育ってませんけどって言われるんですけれども、でも一方でやっぱその初々しさですね、静岡弁で言うのであれば少しみるい感じ、それがあるのがやっぱり美味しさをいろいろ味わせてもらって印象に残っております。で、初物が実れば同じ作物の恵みがこれから数多く与えられるということ、それは私たち実感を伴って確信することができるでしょう。イエス様の復活もそのことを教えてくれます。今日の新約の聖書箇所ですけれども、しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。イエス様が復活されたからには、それと同じ恵みが私たち人間にも与えられる。ペトロの手紙1、そこでも同じようなことが言われております。神は死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を 受け継ぐものとしてくださいました。イエス様はご自分が持っているものを惜しみなく私たちに与えてくださいます。自分が持っている財産の一部分だけではない、イエス様ご自身しか持っていない身分というか立場、それを私たちにも同じように与えてくださる。イエス様だけが本来神様の一人子であられるのですけれども、その神様の子供としての立場、それを信じる者たちにも与えてくださる。いわば私たちも神様んちの子供になれるのであります。イエス様が復活なさった、これは単なるよみがえりではありません、かつて日本語の聖書もそのように翻訳はされていましたけれども、よみ、つまり人が死んでいくところ、そこから現世に帰ってくる、単なる生き返り、再生ではないのです。イエス様の復活というものは、この地上に生まれついた私たちがイエス様と同じように神様の子供にされる、天の国の住民にされる、その新しい生き方がもたらされることが復活の第一の意味であります。イエス様は確かに十字架で死なれてお墓に入り、黄泉にも下られました。私たち信仰告白でいつもそのことを確認しております。そしてこの世で死んで墓に入り黄泉に下る、そこまでは私たち人間誰しもも経験しうることであります。しかしイエス様はさらにその先まで進んで行かれました。これも信仰告白でいつも私たち口にしていることでありますけれども、イエス様は復活なさり、そしてさらに天に昇られる、神様の右におられる、そこにまでイエス様は進んで行かれるんですね。人間は死んで墓に葬られ、黄泉に下るところまではできなくはない、けれどもイエス様が復活なさり新しい扉を開いたのであります。復活を通し、さらに神様の隣に私たちは行くことができる、その大きな恵みがイエス様によって私たちにも与えられるものであります。人間自身は死の先に行くことができない、けれどもイエス様はその死を打ち破り、多くの恵みを私たちにもたらしてくださるのであります。ローマ書の十章には救いが与えられていることを語ります。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われる。コロサイ書の一章では和解がもたらされることを語ります。御子は初めのもの、死者の中から最初に生まれた方です。 こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。ローマの信徒への手紙の4章では義が与えられます。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じれば、私たちも義と認められます。今語った聖書箇所いずれも死者、その復活、それを通してイエス様が与えてくださる救いが、和解が、義があるのだと語っているわけです。死の壁を打ち壊し、私たち人間が地上で囚われている罪と死が取り除かれ、救いや和解、義というものがもたらされる。これによって本当に私たちは神様の子供となれるのです。私たちが神様の子供になれる、それは単なる甘えではなくて、本来ふさわしくない私たちが清められていく、私たちの悪しき部分がすべて取り除かれる。イエス様が十字架と復活によって、私たち人間では乗り越えられない壁を越えてくださった。それによって私たちにもたらされる新しい生き方、それがあるのです。旧約の聖書箇所詩編の御言葉、ここには旧約の死生観というものがよく表されている箇所であります。旧約にも復活の要素がないわけではないのですけれども、割と旧約はリアリズムというか、死んだら全てが終わりだというようなことをよく言います。でまたそれにも加えて詩編の中によく出てくるのですけれども、死んだら神様を賛美することがなくなる。そしてまた時に大胆な詩編の祈りとしては、だから神様を、私が死んだら神様を賛美することができなくなる、だから神様は私を生かしてくださいというような非常に大胆な祈りを詩編の中に出てくるようなことがあります。ただ全く違うアプローチを取ったのがイエス様であります。単に私を生きながらせて、賛美を続けさせるというのではない。イエス様は死自体を滅ぼそうと復活なさったのであります。これも大曲教会での話になるんですけれども、私たちが天国で何をするのかということを、前任地大曲の教会の礼拝で語ったことがあります。で、天国では私たちは永遠に礼拝をしているって言ったら、大曲の教会にちょっとぎょっとした顔をしたんですね。ずっと礼拝しているんですか。多分今の、大人の方はいいけど、大人に付き添ってきて退屈な思いをしている方がきっとこの中にもいるはず。これが24時間365日続くと思ったら、ちょっとと思ってしまう。いや、礼拝でしか与えられない大切なものもありますと。けれども普通の日に自分の好きなことを自分の好きな時にしたいっていう思いも 多分熱心なクリスチャンの中にもそういう思いはあるんでしょうね。だからこそ天国ではずっと礼拝をしていますと言ったら、ちょっとそれ嫌だなっていうことをクリスチャンでも言うと思うんですけれども、ただ天国でずっと私たちが礼拝をしている、それは決まりきった仕方の礼拝ということだけではなくて、私たちが何をしていても天国では多分礼拝ということになるのです。牧師になる志が与えられて東京神学大学という神学校に参りましたけれども、その入学式で当時の学長松永紀行先生の話が今でも記憶に残っております。まあ長い全体の話は忘れましたけれども、その中で印象的な一節があって、箸の上げ下ろしにも神学せよと言われたのであります。箸の上げ下ろしにも神学をせよと、まあ思うところはいろいろあるんですけれども、松永先生が本当に何を意図してそう言われたのかは探求し続けるしかないかと思います。けれどもそれを借りて言うのであれば、天国では箸の上げ下ろしですら礼拝である。私たちが何をしても決まりきった仕方の礼拝の型ではなくて、多分日常生活をするような何気ないことであったとしても、多分それが礼拝というのに十分なものである、神様を賛美することにつながるのだと思うんです。こんなこと言うと牧師に対して失望されるかもしれませんけれども、金曜日にやってるマツコと有吉のカリスメ天国っていう番組が結構好きなんですね。で、有吉が箸の上げ下ろしのことで後輩のタイムマシン3号をいじめているっていうのがちょっと最近ネタになったりしております。下手をすれば箸の上げ下ろしであったとしてもいじめにもつながりかねないし、まあもちろんきちんとマナーを守れたら社会の中で穏やかに過ごすことができるのかもしれないけれども、親から厳しい指導を受けたという嫌な思い出につながることかもしれませんね。こうしたところに私たち人間の罪というものがある。良かれと思ってしたことであったとしても相手にとっては嫌に受け止めてしまうことがある。人の思いが通い合わない。罪は決して一人一人が悪いことをするというだけでなくて、私たち人間の思いが通い合わない、どうしてもそうした不幸が社会やこの世の中にもあると、どれほど善意を尽くして相手に接しようとしてもその善意が通じない悲しさというものもこの世の罪であります。しかし天国ではそうした罪がなくなる。思いのままに振る舞っても他人を傷つけることもなくなる。また最近 SDGs というようなことが言われますし、従来からのエコロジーということも言われている。人間は世界を傷つけてしまうこともあります。しかし人間の罪がなくなれば、そうしたこと、世界を傷つけることもなくなる。何よりも、天国において私たちの罪がなくなれば、神様と本当に親子のように、心が通い合う、良い意味での親子のようになれる。イエス様が罪と死を滅ぼしてくださったことにより、隣人とのいさかいもなくなる。私たちが思いのままに振る舞っても世界を傷つけることもない。何よりも神様と親子のように一切のわだかまりもなくお付き合いができる。 その時私たちが思うままに振る舞ったとしても、神様を礼拝する賛美する、私たちのすべての言動がそれにつながるのであります。本当に私たちがそのようになれるのは、身も心も天国に行った時でありますけれども、復活によって私たちがその新しい生き方へと入っていくことができる。私たち信仰者はそれを先取りすることができているのです。この世で悩み苦しむことがあったとしても、すべてのことは神様のもとで解消してくださる。そして永遠の喜びの中に私たちは入れられる。その新しい生き方がイエス様の復活によって私たちには確かなものとなっているのです。この福音に感謝し、祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イースターのこの礼拝におきまして、主の礼拝をハレルヤと声高らかに賛美いたします。また主の恵みが私たちに届けられていることにも感謝いたします。そのことを今御言葉で耳で聞きました。これからさらに聖餐によって全霊全身で主の恵みを味わい知ります。どうぞイエス様が地上で成し遂げてくださった御業によって、私たち一人一人が新たに生きる、新しく生きるものとなれますように。またそうした信仰者が集まる教会が世に対して証しと宣教を成していくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。